何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州から美味しい騒ぎを起こします。ラジオ東西見聞録。またやっちゃったね。
すっごい栄光でしたね今ね。
でしょ、うん、はいはい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
新野明秀です。
アシスタントのヨッシーです。
息が合わんね。
連休モードです
ね、はい。5月3日連休です。
そうです。はい。
やっぱ博多はどんたくですね。混み合ってるね。
なんか。そうですね。うんうんうん。
僕ねちょっとワクワクしてるんです。
はい、何でしょう。
実はですね、はい、今ボクシングすごいの。
今
ボクシング
ナウ
ナウナウナウ。
あ、本当に
世紀の一戦が今行われてるんですよ。
気になってしょうがないみたいな。あらら、
アメリカでね、
うんうんうん、
まあいいかな、知らない人が、ね、はい、ということで情報が入り次第ですね。お伝えしたいと思いますが、今日はですね、ボクシングとは全く関係ございませんが、イフインからですね、素晴らしいお客様が来ております。ゴールデンウィークといえば、ね、皆さんこう遊びに行きたいじゃないですか。
うん、
やっぱりイフイン人気でしょ。
そうですね、
行きたいでしょ。
行きたい
で、行きたいんだけど、うん、行けないんで、うん、来てもらいました。
ああ、来てもら
う。そうです。
仕事掘ったら。
そうです、そうです。のあとですね、美熟女軍団来てます。
美、え、何て言いました。
美熟女軍団。
美熟女、
うん、
美魔女じゃなくて、
うん、美熟女軍団。
あ、美熟女。
うんうん、お色気満載の食い気満載。
おお、それには私も入ってるんですか。
はい、あなたはねジャム女だから。
そっかそっか、ジャム女やった。そうそうそう、ジャム女。
そうそうそう、ジャム女だからね。そう、
熟
女じゃなくてジャム女なんで、は
い、
ちょうど中間的にさ、熟女がいて、うん、ジャム屋さんがいて、
ジャム女がい て, がいて
ちょうどいいって感じ で, で、ね、本日もよろしくお願いします。
お願いします。太陽の声は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
なんかね、うん、こう渋い天気になりましたね。
そうですね。
すいません、また雨男で。
うん、まあでもね、ドンタクの時って
毎回
どっかにね雨が来るんですよ。
あ、はい。で、今日の、この博多界隈、福岡界隈は、はい、どの辺の時間帯が一番メインなんですか、お祭り的には。
時間帯？うん、ですね、ドンタクパレードは今日は昼間ですね。12時ぐらいから多分交通規制もあってると思いますので、もう今ちょっと
時間帯。ど真ん中だろうね。
うん、そうですね。はい。はい、
じゃあ今。どんたくを味わいながらこのラジオを聞いてくれてる人もいると
思いますよ、もちろん。はい、もうどこでも聞けます
ね。じゃあ僕ボクシングの胸しかしちゃダメだろうね。
NG ですね。
そうですか。
今日
は
ね、
はい、わ、はい、かりました、はい。で、今日はですね、リーダーズチェックのコーナーで、はい、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会の、はい、美熟女の皆様と、はい、湯布院からですね、湯布院風曜日、素敵なジャムを作っていらっしゃいます村田たけし社長ですね、2チーム、お招きしておりますので、
はい、
後ほどゆっくりお話を聞きたいと思います。それではよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7
リーダーズチェックのコーナー。ではヨッシー、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあこの時間ちょっとヨッシーが仕切らせていただきます。今日はですね、日本オーガニックレストラン協会より、よりすぐりのメンバー、先ほどもご紹介しましたけれども美熟女を、1,2,3,4 名お越しいただきました。まずですね、お名前から先にご紹介いたしますね。佐々木みどりさん、市川文子さん、水落陽子さん、村井ひろみさん、はい、ありがとうございます。では、まずですね、日本オーガニックレストラン協会、じゃ何回なっていう人が、うん、 多分いると思いますので、はい、すいません博多弁でもう何回なって思いますので、そこをあの佐々木さんの方から、はい、ご説明いただきたいと思います、はい、
日本オーガニックレストラン協会の理事の佐々木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この協会なんですけれども、はい、何度かこのラジオにも出させていただいている、清さんこと南清高ですね、うん、フードプロデューサーが、代表で立ち上げた協会です。彼はですね、オーガニック料理界の草分け的な存在とも言われておりますけれども、ずっとですね、その日本の食のですね、現状にいろんな課題があるよということで、うん、全国で講演をしたり、執筆をしたりということで、はい、いろんな情報を発信してきたんですけども、この度ですね、その彼の、考え方に基づいて、家庭料理を、ね、健全に、うん、戻していかなきゃいけないということで、はい、立ち上げたのがこの協会です。ちょっと一言で言うのが、はい、まとまってないですけども、ごめんなさい。
はい、食事って毎日普通はお家で、ね、取るのが一般的なので、そこをやっぱりオーガニックって関心あるけど、あ、じゃあ家でどうやってしたらいいのっていうの、結構ど素人は思うんですよ、
はいはい、
多分そこをメインにこう清さんの分はしてらっしゃる。
そうですね、はい、で今ね、皆さんやっぱり働かれている女性ね、うん、お母さんも含めて多いと思うんですけども、はい、そういう方たちがどうやったらこう簡単に美味しく安全なご飯を作れるかっていうところで、お家にですね、あるべきシステムが、家庭料理のシステムがきちんとあれば簡単に美味しいご飯を作れるよねっていうことを、はい、
それ
お伝えしていきます。
私も思ってたことなんですけど、はい、分かっちゃおるけどできんやん、時間がないけんっていうのがまずあるんですよね、はい、だからな、気にはなるけど、じゃあ手間をかければできるかもしれないけど、その帰ってきてバタバタしてる間にどうやってどうしたらいいのっていうのはすごく、はい、なんかずっとね疑問に思ってたことなので、はい、それが今回は分かるような。
そうですね、
はい、じゃあ、はい、よろしいですか、
はい、
はい、じゃあ、この今回はイベントが6月28日にあるんですけれども、はい、そのイベントの内容を、じゃあ村井さんの方にご紹介していただいていいですか。はい、
6月の28日に一夜限りでオープンするキヨさん監修のトーク&フードライブ、キヨズキッチン in 福岡の告知に来ました。はい、当日はですね、キヨさんがこの家庭料理システムについてこう簡単にお話をしていただいたり、キヨさん監修の料理を楽しめるということで、たくさんの方に来ていただきたいなと思って告知に来ました。よろしくお願いします。
はい、もうよろしいですか。
はい
ちょっとイベントの内容をですね、日時と、時間はこれはお昼と夜と2回、はい、
お昼のランチの部が12時からですね、はい、で夕方ディナーが17時5時から始まります。
はい、内容は違うんですか、お昼と。
ですね、どういったのランチプレートタイプでお昼はいただいていただいて、はい、夜はコースみたいな感じになりますけれども、いいですね、はい、はい、ワンドリンク制でやっております。はい、
料金が
セミナーが一緒になってます。はい、で料金もちょっと違うんですけれども、はい、ランチの部が3000円、はい、子供さんが1人1000円ですね。とディナーライブが夕方5時からが、大人が6000円と子供が2000円になってます。
はい、はい、じゃあこちら場所が、博多区天谷町の、カフェデルキャンディですね、そちらで、開催されます。お申し込みとかは日本こちらの協会ですね、はい、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会の公式ホームページで、そちらに、入力する、申し込みの入力するバナーが貼ってあるそうですので、そちらから、よろしくお願いします。で、今日はですね、たくさん4名様来ていただいてるんですけど、じゃあちょっとお話をされてない市川さん、はい、何か、
はい、私日本オーガニックレストラン 協会で今受講している受講生の市川文子と申します。
はい、
私ももともと食に興味はあったんですけれども、やはり家庭料理を作る上でたくさんの悩みがあって、なかなか思っちゃいるけどできないっていうところがたくさんあったんですけれども、こちらで、宮見清隆さん、清さんの、セミナーを受講して、受講から始まっていろんな解決策を提示していただいて、今に至ります。で、私にもできるんだっていうところで、取り組んでやってます。で、今回はキヨさん監修のお料理もついたセミナーを受けることができるので、ぜひたくさんの方に来ていただいて、皆さんにそういった解決策を持って帰っていただきたいなと思っておりますので、
はい、じゃあこちらに、例えばこういうイベントに来られる方、主婦の方が多いですが、どんな方が今まで多い？
いろんな方いらっしゃいますね。女性の方多かったんですけど、だんだん最近は男性の方で、はいはい、やっぱり皆さんもう本当に初心者で、これから料理を学んでいきたいっていうような方が、そのシステムを学ぶことで、家の中で家庭料理を作っていけるっていう男性の方が増えてきていることが、はい、特徴かな。
今一つちょっと気になる、システムっていうのは、すごくなんかこう難しい感じに、どんな、簡単に言うとどんな感じですか？
はい、言葉でシステムっていうとやっぱりちょっと硬くて、とっつきにくい感じがするんですけども、要はですね、家庭料理を作る上で毎日毎日その都度その都度献立を考えるのってすごく大変ですよね。食材のことも考えなきゃいけないですし、なのである程度こうストックや下ごしらえっていうのをまとめてしておいて、その下ごしらえの方法からそのストックをどういうふうに保存しておくかっていうことも今日さんが提示してくれます。で、それをあらゆる形でスパイスとか、あと、お出汁なんかの組み合わせでいろんなレシピを作っていけるんですね。そういったことも全て教えてくださって、で、その味付けも本当に添加物とか全く使うことなく、日本の昔からの方法でお出汁や味付けなんかも教えてくださるので、本当に健康的で美味しく、そして本当の本来の作り方で家庭料理が実現するという方法をシステムというふうに、
はい、ありがとうございます。すごくなんか分かりやすかったです。なんかシステムってなんだろうって今最初にお話聞いて、今多分ラジオ聞いてる方も分かりやすかったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ美咲さん、
はい、
がっつりどうぞ。
がっつり何をがっつりでしょう。
結婚の、
ありがとうございます。こんなところでありがとうございます。がっつり、本当に食べ物を美味しく食べたいなとか、私すごい料理好きでいろいろやってたんですけど、受講してちょっと小松菜の茹で方こう変えると味が違うって、全然今まで食べたのと違う、何だったんだろうとか、気づくところたくさんあったりとか、さっきシステムって言ってたんですけど、ストックを作るっていう、ストックを作るんですけど、たくさん例えばチキンをたくさん一緒に茹でて、その茹で汁をストックして、味が足りない時にちょっと足してあげるとか、そういうことで気づくこと、わざわざ添加物使ったお出汁とか使わなくてお料理が美味しくなるって、コクが出るとか、そういったものを少しずつ、また昔の人がしてたことをさらに新しいものを取り入れながらやっていけるっていうところがすごくいいなと思って、はい、おります。
ありがとうございます。では村井さんも何か、はい、何か、はい、
お兄ちゃんの話
ですね。
今年長男が大学に入学しまして、一人暮らしを始めたんですけど、一番心配だったのはやっぱりご飯のことで、きっとお弁当ばっかり買ったりとか、外食ばっかりじゃ嫌だなと思って、このシステムを長男の冷蔵庫に早速取り入れまして、 例えばチキンのスープのお出汁と八方出汁っていう出汁があるんですけど、お出汁を足してあの美味しい煮物ができたり、そこにまたちょっとずつ自分で好きな調味料を足していくことでいろんな味ができるんだよっていうのをこう言い残してあの引っ越しを終えてきたんですけど、長男なりに新しい味にこういろんな挑戦をしてくれたりとかですね。で台所っていろんな調味料で混雑しちゃうと思うんですけど、そのシステム取り入れるとあの余計なもの買わなくてもいいんですよね。お塩と例えばあのお醤油とか、あのなんて言うんだろう、あのいろんなコンソメとかをこう買ってきますよね、変な調味料とか、そういうのを使わなくても美味しくできるっていうのにこう目覚めてくれて、
あすごい、はい、ね、広がりますね、
広がりますね、すごくで安心できるし、ま
あ、ご長男、まあ、大学で、はい、まあ、18歳とかそのくらいですね、はい、すごい、なんかそういその年からね、なんかそういうことに興味を持ってるって、
そうですね、面倒な時はご飯にそのチキンのスープを入れて、うん、はいはい、とちょっと鶏を入れて炊くと、もう炊き込みご飯ができて、うんうん、帰るとすぐご飯が食べられるっていう、本当に働くお母さんと同じような感覚で一人暮らしをスタートさせてくれてるので、はい、すごく助かってます。多分世の中のお母さんたちも心配されることと思うんですけど、例えば女の子にもですね、そういうのを簡単に教えておくといつでも結婚できるし、
うちの娘にも
教えます、はいはい、教えますぜひ取り入れてほしいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、もう一度佐々木さんの方から、はい、お願いします。
はい、私全国にですね、今受講生の方たちがいて、その代表理事のキヨさんと一緒にですね、うん、回らせてもらってるんですけれども、はい、目の前でですね、やっぱりその食って体を作ってその人 の人生そのものにも関与していくんだなということを本当に何というか、見てきてですね、うん、どんどんどんどん食が変わって輝いていく人たち、それを男性も女性もそうなんですけども、うん、そういう方たちを見てきてですね、このねオプティマルクッキングアカデミーがもっともっと広がっていったらいいなっていうふうに思いながら今活動しております、はい、でお母さんやね家庭料理って言いますけれども、うん、もちろんそういうお母さんもそうなんですが、今医療従事者の方なんかも、
はいはい、
一緒に学んでくださっていてですね、うん、医療だけじゃなくて食べるっていうことで、またいろいろ体をね作っていくっていうことで、関心を持ってくださっておりますので、はい、福岡でぜひぜひたくさんの人に勉強していただけたらなと思っておりますし、このイベントでまずはキヨさんのご飯を食べていただいて、うんね、本当美味しくて楽しいというところがベースだと思いますので、はいはいはい、たくさんの方とお会いできたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、キヨさんのお話もすごい面白いですよね。この間 の、はい、来てくださった時のイベントの時も楽しいお話でした。
ありがとうございます。
はい、でじゃあもう一度最後にですね、日時が6月28日日曜日、ランチが12時から、ディナーが17時から、場所がカフェデルキャンディ、博多区天矢町ですね。はい、でそちらのお申し込みが一般社団法人日本オーガニックレストラン協会の公式ホームページに、申し込みのバナーがくっついておりますので、そちらからよろしくお願いいたします。では、今日本日お越しいただきました美バージョン美熟女嫁ありがとうございました。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Komite77.7。
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
あ、なるほど。
わいわいわいわいうるさいよ
盛り上がってますからね
ということで、お姉さん方ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きまして、はい、リーダーズトークのコーナーでございます。それではお待たせしました。
お待たせしました。
湯布院風曜日村田武社長でございます。
こんにちは。
こんにちは。
いや村さん、わざわざ展示までありがとうございます。
いい。
お仕事もなんかこっちで少しあるんですよね。
ありますね、うん、うちはジャムを、まあ、湯布院で作って、はい、いろんなところに出しているという形で、まあ、福岡の方でもいくつか置いていただいているお店があります。
阪急さんとか。
そうですね、阪急さんは地下のグロッサリーのところにジャムがちょこんと、いろんな季節のジャムが置かれております。
はい、またそのジャムがね、またこだわってるらしいじゃないですか。
いやもうあんまりなんていうんですか、その添加物っていうのが、はいはい、僕全然分かんなかったんですよ。始めたのが21の時にスタートしましたから、うん、で市場から物を入れるっていうことも全然知らなかったんですね。で一軒一軒農家さんを訪ねて回って、まあ、その素材をどういった形でジャムっていう瓶にした時に生まれ変わらせることができるかな。はい。
21歳から始めたということは、うん、大学卒業してすぐ
ですか。僕はですね、まあ、大分の上野ヶ丘っていう高校を出たん
ですけど、はい、優秀な高校ですよね、
はい、優秀な高校だったんですが、私はそのまま大学に行かずに東京の方に行ってまして、うん、まあ、向こうで、バンドのですね、
なんか一旦ありがちな、一旦みんなそっち行きますね。
そうです。
で僕は演奏は辛口だったんです。
あ、はい、
で友達がバンド始めるって、はい、全然バンド始め方も分かんない、じゃあスタジオに入ってみようかとか、
うん、
でそれのマネージャーをお前しろって言われて、で僕はなんか嫌だったんですけど、うん、半ば強引に行って、はい、そんな感じで、はい、
なるほど、ちょっと紐解けてきたぞ、うん、ということで、村田さんのですねマイヒストリーをですねまずは確認していきたいと思いますけれども、お生まれは湯布院なんですか。
生まれはですね、はい、実はうちの両親が2人とも愛媛なんですね。
あら、ま、
で愛媛の宇和島で生まれて、でその後すぐに別府の方に越してきた。
なるほど、うん、大体ですね大分の金融マンに話を聞くと、活躍してるのは愛媛の人ばっかりだってよく言われるんですよ、
ね、みかん農家さんなんかそうですよね。
そうですよね、
うん、
はいはいはい、で、じゃあ生まれは別府に、
宇和島で生まれて、はい、そのまますぐ別府に来て、別府で中学まで扇山の下で育ちました、うん、でそれから後に湯布院で、当時湯布院の今インターチェンジありますけども高速ができる前だったんで、もう家もない、うん、ここはどこだっていうところで、はい、そこに家を建ててですね、うん、家族で引っ越しをして、
その頃はちょうど湯布院がこうブームにこう乗った頃、もうそれからって感じですか。
そうですね、ちょうど湯布院の森号っていうのは確か89年だったかな、でそれぐらいから湯布院っていうのがバーッと知れ渡るようになってきまして、うん、でちょうどその登ってき始めた頃に湯布院の外れに引っ越してきた。
で、もともとは音楽を目指してたわけじゃないですか。
まあ目指してたっていうか一緒につるむのが楽しかった、うん、まあ、でも今もそのバンドスタンスパンクスっていうんですけど、うん、頑張ってやってまして、まあ、映画のエンディングとか、まあ、なんかドラマの主題歌とかやったりとか、
ね、うん、メジャーになってるんですね、
う
ん、
僕が抜けた後にポーンと行った
あどっちがよかったのって
、僕狛江の友人でいるんですよね、うん、バンドがありまして、その、うん、この曲が売れなかったらもう諦めようぜって諦めたんですよ、うん、売れなかったんです。でその子は別、まあ、本業の土建屋さんの、家を継いだんですけども、そこにもう一人ですねボーカルが入って、新しくバインドが再現されたんですよ。そのバンド名がですねミスターチルドレンっていうんですけども、 お前が邪魔だったんだって言われたんですけど、まあ、そんなこともございましたが、大体ね、お姉ちゃんにモテたいんで音楽やるんですよっていうねそんな感じですか。
でも当時はですね、もう単純にその今でも腐れ縁なんですけど、ボーカルと、うん、2人でいろいろするのが楽しくて、
はい、
それでやってたっていう、うん、見ず知らずの世界にチャレンジしていこうぜっていう、はいはい、もうそれだけでしたね。
21歳でじゃあそこを諦めてじゃあ戻ってこようってすごい決断じゃないですか、
はい、
夢というかね、そこまでチャレンジしたのが引き戻された感があると思うんですけど。
そうですね、当時親から話があったんですね。でうちの親が父親がマサルさんっていうんですけど、うん、別府大学っていうところでずっと食品加工のことを指導してたんですね。もともと中学の先生でそのまま別府大学に入ってしまったと、うん、で食品加工も自分がいろいろ作るのが好きで、魚屋の息子だったので、
はい、
そのままそっちの道に進んだと、いろいろ教えるのが好きな人だったんです。それが父が出資した会社がありまして、出資はしたけどなんかうまく回らない、うん、1人2人3人代表者変わった時点で、連絡がありまして、お前戻ってこい、何のことか意味わからんなと思ったんですけど、まあでも何かにチャレンジするっていうのは僕はすごい好きだったのと、はい、うん、あとやっぱり親に迷惑かけたなっていうのがありまして、うんうん、それで戻った次第ですね。
ってことはジャムなんか興味がなかったぜという
ジャム、そうですね、給食のジャムぐらいしか当時は食べたことなかった。
あの給食のジャムって何なまずいんだろうね。
こんなこうパックに入ったんですかね。
今上がりもまずいしさ。でも魚屋さんをやってた人が食品加工を学んでジャムになったって、通じるものはなんかミンチの感じです。
ああ、海のものも山のものもうちのうちは好きなんですよ。もう山菜も好きですし、本当もう自然の中で子供たちとワイワイするのが好きっていう。んで僕も戻ってきた時は普通だったらその、会社の2代目とか形があったりするんですけど、うちは形があったのは建屋だけがありまして、取引先も従業員もゼロで配達の車もなくてっていう、じゃあお前ジャム作れっていう話 でボイラーとかも説明書とかがなかったかな、自分でやってなんか蒸気が出てウォーとかびっくりした覚えがありますけど、そんなんでスタートしましたね。
大体ですね、大狩り社長って、まあこうねティーアップされてるじゃないですか、
はい、
で割とやりやすくて、でスタート切ったけども、なんか俺って何のためやってんだろうって目的が見つからなくて、でお金に走ってる結果どうもお金じゃないみたいだってことでこうミッションをこう見始めるっていうのが大体パターンなんですけど、はい、村田さんはほぼほぼそうではなさそうな感じですね。
そうですね、普通はもうそういった野望とか野心とかで入ってくるんですけど、僕はもう何だろうな、まあ、ワクワク楽しんでやってたんですけども、その辺はこれで成り上がってるとかいうのは全然なくて、農家さんから素材を入れたんですけど、当時その市場から入れるっていうのは知らなくて、親父に聞いたら確かみかんの農家さんを1軒だけ紹介されたんですね。でそちらに行って、じゃあカボスが欲しいんですけどカボスの農家さんありますかみたいな感じで伝言ゲームで、もう最初の1年はジャムを作って農家さんとこう巡ってっていうので過ぎていきましたね。
で農家さんってこう今のお付き合い何件ぐらいなんですか。
今ですね、種類細かいのでいくとレギュラーの商品と、あと頒布会なんかで出してる商品もあるので、30種類ぐらいあるかなと思うんですけども、
普通ね、
はい、
その市場で仕入れるのか知らなかったって、
はい、
すいません、ど素人じゃないですか。
ど素人ですね。もう全然その伝票の書き方もわからなくて、最初一件、取引がお店が置いてくれたんですね、で納品書っていうのも書き方知らなくて、月末には請求書出すんだよっていうのは売り場の人に教えてもらった。
それがですよ、それが後々ね、その農家さんからこうね仕入れたこだわりのジャムに変わっていくって、こうなんか神様がねその流れ作ってくれたんじゃないかって感じしますよね。
やっぱりそのご縁出会いっていうのがあると思うんですね。でやはりそのもう丹精込めて思いを込めて作ってらっしゃる農家さんのところに行くと、その素材もそうだし畑もそうだしやっぱり違うんですね、そういったところのものは素晴らしいな、そこでいろいろ学んだような気がしますね。
いや多分ね、市場に行って仕入れてけども、その結局気がついてなんか違うなみたいな、でシフトすると農家さんに直接行くようになって、同じことを学ぶ、時間がちょっと早くなったんじゃないですか。
そうですね、もう単純なことなんですけど、この果物はこの人が作ったんだよっていうの分かると全然違うんですね。うちのスタッフもそうですし、僕自身もそうなんですけども、お客様に出す商品の前に自分たちがその素材がどこから来たの、どういう畑で作られたので、そこに行って、気持ちいいとこだなとか、それで全然イメージが違うんですよね。
なんか伝わるね、そういう意味ではね、ぜひ食べたいんだけど、あ、ないよここに。帰りに湯布院でちょっと
寄って帰りますか。
寄りますか。寄ってて、ちょっと福岡に行ったら酒飲んでみたいな感
じ。寄ってって言わないんですか。
え、
どっかに寄って
寄るって言いますよ。寄ってって酒寄ってになるじゃない。
ああ、酒寄って
。イントネーションちょっと違うんだから。でそのね、ジャムだけじゃないですよね。なんか他にもありましたよね。
ジャムやジュース、コンポート、そういったものを作ってますね。これから他のジャンルのものにもトライしていこうと思うんですけども、まずやっぱりその素材にこだわって、そして安心安全というところですね、そこをお客様に、提供することで、またその感動のリレーションというものが、こちらもお客様から教えていただくこともあるし、やっぱそれのステップを積み重ねながらっていうところだと思います。
お客さんは、
はい、
女性とかが多いかなと思うんですけど、はい、子供さんとか、
はい、
あと湯布院だから外人の方多いんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、まあ、ただうちの商品は湯布院で作ってるんですけども、地元にももちろん出してますが、基本的にその全国発送という形でお客様のところに送ってますので、例えばあの砂糖、お砂糖が北海道の天才を使ってるんですけども、十勝、うん、の畑で作ってるんですね。で大体もう今時期に芽がちょっと大きくなってるぐらいだと思うんですけど、まあ、そういったものを使って、お客様に出していく。そうですね、女性の方が圧倒的に多いです。
圧倒的
に
ですね、うん、
はい、
まあ、多分僕はなんかプレゼントだったら使えるかなって感じですね。ということで、やらしい感じの話になるのがありそうですけども、お昼の番組ですのでこの辺にしておきまして、はい、後半戦はですね、引き続き村田さんから現在 の, その商品のご紹介とともにですね、これから先どんな風に経営していくのってことをですね、お聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
はい、引き続きましてリーダーズトークのコーナー後半でございます。村田さん、引き続きよろしく、
はい、よろしくお願いします。
日本オーガニックレストラン協会の皆様、笑いだけよろしくお願いします。なんで黙ってるの？最高、おめでとう。
2回目
ね。あの前半聞いてない人はさ、わからない、
うん、
ね、水内さん
今から聞いた。
この番組、うん、あの準レギュラー化してますけど、水内さん、あの、めでたくですね、嫁に行きますということで。
嫁に行きますよね。もう嫁に行かれたんですね。
行ったのね、はい、はい、はい、向こうもらいます引き続きまして湯布院風曜日の村田武社長に来てもらっております。湯布院はこのゴールデンウィークめちゃめちゃ混んでますか？
やはり混んでますね。
混んでますか、混んでますか。で、混んでる中で抜けちゃって大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
ただゴールデンウィークの間に今度甘夏が取れるんですね。大分の臼杵っていうところで紫藤さんっていうおじさんが作ってくれてるんですけど、天気になったらもう一点取りに行くと。
それは村田さん自ら？
僕が行きます。
あ、いいな、それ。
海が見たいんですよ。湯布院だから山じゃないです
か。そうか、そうか。
臼杵の宮、これが綺麗なんですよ。太陽が、
そうですね、
臼杵の海は綺麗ですよ。もう東京でね、あの牡蠣の食べ比べがあったんですよ。で、全国の牡蠣食べ比べて、うん、お、北海道、お、仙台、これこれこれ、最後臼杵の牡蠣が出たんですよ。で、食べたんですよ。懐かしいんですね。なんでかっていうと、佐伯の部で溺れた時に味わったあの塩の香りが同じなんですよ。同じや、これ。
うーん、
トラウマが出ました。
溺れて
まうで、溺れてまうでっていうね。ちょっと女に溺れてみたい。
なんだそれ。
はい、どうでもいいんですけど。
ちょいちょいこういうのが挟まりますから。
そうですね、
はい、はい、
で、臼杵のそのね、柑橘類もそうですけど、この最近のマリンレモン使ったものが出るって聞いたんです
か？はい、マリンレモン、そうですね、まあ、今あの試作をしてるんですけども、このマリンレモンっていうのはあのずっと昔からあの栽培してた方がいらっしゃって、うん、まあ、あの小泉さんの時に内閣総理大臣賞というのを受賞されたんですね。で、まあ、広鶴さんというおじさんなんですけど、畑がすごい綺麗なんですよ。あのもう雑草も一つずつ抜いて、あの化学肥料とか撒くんじゃなくて、大分椎茸が栽培有名なんですね。はい、その、木のおがくずになったもの、おがくずっていうか木がちょっとポロポロってなってきたのを畑に撒いたりして、やっぱりその畑を見ると全然違うんですね。
自然のその何ですか、肥料、化学肥料じゃなくて自然のその朽ちたものっていうか、なんかそういうので肥料
必要
な
感じ。うん、そうですね。あの農家さん、例えばもうあのブドウだとかトマトだとかいろんな作物がありますけども、その作り方っていうのはそれぞれ農家さんによって違うんですよ。で、うちの会社もあの、まあ、ISO なんかを取ってますので、はい、栽培の履歴とかそういったものを把握してるんですけども、ただそれでもあのどういうふうにやるか、育て方っていうのはこちらも完全にど素人なんですね。で、畑に行ってその方のまずやっぱり思いだと思います。作り方、やり方、もう生き方そのものだっていうところがありますので、まあ、そういったところをやっぱ分かってると材料一つとも違いますよね。
なんか畑してる、土を触ってる人ってみんな、なんかそんな風にね、ここに来てくださった方もそうだけど言われますよね。
土触ってないんですよ、僕。てか僕だけじゃないですけどね。世間の人ってほとんど土をまず踏まないじゃないですか。ほぼアスファルトじゃないですか。はい、土触れるっていつ触れます？普通考えたら大分に住んでてもね、ないですよね。 最近いつ降りました？あんた花屋さんだからいつも
結構昨日
今朝でしょ。
土は昨日ですね。
でも土に触れると気持ちが穏やかになるって言いますよね。でも僕も土いじりは嫌いだったんですよ。親父がもう畑仕事なんか大好きで、それを見ててなんでこんな大変なことをするんだろうと思ってたんですけど、今うちの自宅が喫茶店風呼びって名前でやってるんですけど、そこのお庭だとか今ドッグランを作ってる、それからポポーっていう変わった果物があって、こちらの畑をあけびみたいな形をしててですね、で完熟のもの、柔らかくなったものだけ裏ごししてジャムにしてるんですけども、おそらくこれは日本でうちだけかなっていう、これはもう10年ちょっと前か畑を継ぐってですね、もともとが別府の温泉熱、地熱を利用したポポの試験栽培っていうのを戦時中にやってたらしいですね。でそのお孫さん川田さんという方がご自分の畑にポポを植えてて、僕がなんだこの木はっていう、そこから話が始まってですね、で川田さんも高齢になったので、じゃあうちで畑を作ってやる、もう本当無謀なチャレンジだったんですけど、去年実がなりまして今年も結構取れて、ゆくゆくは追記なんかもしながら、今全部で、今年、この前やったのが300本ぐらい追肥してやりましたので、
300プラスしたってことですよね。
300プラスしました。実がなるまで8年かかったんですよ。
そんなにかかるんですか、
ね。はい、桃栗3年、柿8年、柿だ、
柿ぐらいですね。
そうですね、
すごいな。
まだね、まだいい、もっと長い果物もありますから。
もっと長い果物何ですか？
柚子、柚子は時間かかる。
何年ぐらいですか？
18年。
そうなんだ。
そうなんですか。
じゃあ子供生まれた時に柚子とかこうね植えたらちょうどいいんじゃないですか。18の時に、
ね、成人する時
にお祝いだよって、子供いないんだけど。
いや今からできるんじゃないですか、もしかしたら。その時に柚子植えてください。
そうですか、はい、
ちゃんと生きててください。
ご老体ですからね、はい、村田さんと僕ね一回り違うのよ。
12歳。
とね、あとは若い者に僕ついていきますけど、
蛇年です。
蛇年ですね。周年迎えですよ。うちの親父がね、家庭菜園やってるんですね、はい、これも完全オーガニックなんですけど、親父がね、なんでそんな一生懸命やるんだよって聞いたら、野菜は嘘つかんからね、人間は嘘つくけどね、野菜は嘘つかんのでこっちの方が楽しいよと、っていうようなこと言って、まあ、うちの親父らしいなというね。まあいずれは僕もやりたいと思ってますけど、土の中にね手がこうむにゅっと入った感じがたまらなく好きなんですね。田植えもね、
はい、
水田にこう入った時に指にこう泥がこう入ってくるじゃないですか、
はい、
あれがね気持ちいいんですね。
あ
で、まあそういうことも実は以前やってたんですけども、残念ながら福島でだいぶやってたんで、
はい、
事故の後はもうそこから撤収をしたんですね。まあ、そんなんで特にですね、まあ、安全面に気をつけながらも美味しいものを作り続けて、これからはどうですか、さらにこの風曜日のこのブランドをどこら辺まで広げていこうと思ってるんですか？
はい、そうですね、まあ、自分の中で考えているところっていうのもあるんですけども、まずは食べ物に携わる仕事をしてますので、人間っていうのは食べるものと思考回路、考え方と、それから睡眠でできてるって僕は思ってるんですね。だからうちにまず働いてくれてるスタッフたち、いろいろいろんなニュースがあるじゃないですか。私はその中で自分の可能性っていうのを制限しちゃうというのは非常にもったいないことだと思うんですね。人間ってのはやっぱり可能性を持って生まれてきてますから、そこで諦めない、そして前向きにいろいろ夢を見ることはいいことなんだよ。でそのスタッフたちを大切にする会社にして、そして、仕入れ先農家さん、実際の問題ってのはなかなか難しいところがあります。先ほどの甘夏もすごい急斜面なんですね。急斜面でそんなに取るっていうのはまず工程は難しいんですよ。それでもそこで諦めたら終わりじゃないです、で自分一人でできないこともいろんな方と一緒になってやっていけば何かができるかもしれない、できないかもしれないけどできるかもしれない、そちらを考えながら常にやっぱり前向きに取り組んでいきたい。その中で風曜日という今ジャムを作ってますけど、こんなストーリーがあるんですよ、こんなところからいただいた素材なんですよ、今季節はこんな商品があります、いったところをお客様に提供して、そのサイクルをどんどん作っていく、そういう形で、いろいろ仕掛けを考えてますね。
この瓶の中にストーリーがあるみたいな、
はい、
すごい、
瓶の外にあったストーリーを詰め込んでるっていう感じですかね。 でも会社でスタッフたちを大事にするっていうのは、
はい、
最近は特に言われてるじゃないですか、
はい、
例えばですね、長野県の伊那食品とかもそうですよね、はい、で、まあ、法政大学の坂本先生なんかが出してる本などたくさんこう紹介されています、はい、で、まあ、僕も全国回ってますけれども温度差が各地あったりするんですね、
はい、うん、
そういう中で社員を従業員を大事にしたいって言ってもなかなか伝わらないじゃないですか、
うん、
これねしんどいなと思うんですよね、はい、大事にしてる社員がポロッとある日突然辞めます、うん、辞めたいですって言われたら何やってきたんだろうって思うんですよね、
うん、
どの辺をこう気にかけて日常的に関わっていらっしゃいます？
もうそうですね、日々のちょっとしたことの積み重ねだと思うんですよ、そこは経営者が大事ってよく言われるところだと思いまして、自分もすごい毎日反省はあるんですけどね、うん、あ、ここをこうすればよかった、うん、でそれは改善ということに変えていく、ほんの些細なことがあると思うんですよ、声掛けであったりだとか、うん、作業の指示であったりだとか、それとかお疲れ様ありがとうとか、うん、そういった中でやっぱり見えるものって見えると思うんですね、極端な話何も言わなくても見られてると思いますので、うん、そこかなと自分を毎日戒めながらですけども、うん、
またはね新しいことやろうぜってこうやっても、いやそれ社長無理だよって、
うん、
できないことの理由探しをいっぱいしてきて、下手をすると会議の時にできませんって資料をたくさん作って出してくる従業員がいたりとかするじゃないですか、
はい、
無駄でしょそれ自体がって
、うん、でもですね、僕なんか逆に自分の中でやっぱり壁にぶち当たったりする時があるんです。でそういう時も一人でやるよりもみんなでチームで作業しようと、作業じゃなくてそれは仕事だよ、うん、そしたらいろんな意見が出てくるんですね、建設的な意見、あすごいなと思うこともかなりあります。
ここはね熟成しています。そんなにね出てこないんですよ通常は、だからそれまでの年数がかなりこう畑じゃないけどもだいぶ耕されて、それぞれがブラッシュアップされてるんで、うん、その意見出るんですね。それまではね耕されてない畑に種まいても全然芽が出ませんから、
うん、
同じ状態がこう各社ありますんで、多分今こうパッて言うと響く、そこまでの十数年が一番力がこうねこもってるんじゃないかなっていう気がしますね。
身をもっていろいろ経験してきましたので、ね、でも本当やっぱり感謝って大事だなと思うんですよ、うん、感謝感謝っていうけども、うん、本当その感謝を日々実感できるように、うん、自分も精進していかなきゃなっていう、それはやっぱ常に思いますね。
お店が今湯布院にあります、
はい、
で福岡とかでも売れてます。でネットはまあ、はい、割と中心的に動いてます、はい、でこう店舗を福岡とかその各地に出店しようみたいなことは考えてるんですか？
はい、今のところはないですね、なぜかというとうちが今喫茶店、これ実は自宅なんですね、うん、で私の妻がやってまして、もともとは母がやってた喫茶店です、はい、だ母が去年11月に亡くなりまして、うん、で今妻が週末だけ、週末お休みだけ履けるというスタイル で、はい、でその時は私もお店に立ってですね、はい、お客様との会話を楽しみながら、うん、まあ、一種のサロンとしてやっていきたい、うん、そのファウンダーが、まあ、もう最近思えるようになってきたんですけども、うちはやっぱり父の加工のことと母の始めた喫茶店、これが風曜日というものの根源だと思うんです、うん、やっぱそのファウンダーの考えっていうのは変えてはならないところがあると思います、うん、発展はいいですけど、はい、そうすると今は外に広げるよりも中のことをどんどんどんどん追求していこうと、うん、その時期だと思ってますので、
うん、
はい、
緻密にこうね張り巡らされた感がありますね、うん、会社経営って多くの人がこうなんかな、大きくなることを正しいことと思っちゃうじゃないですか、
は
い、まあ、決してそうじゃないと思うんですね、
うん、
小さい会社ほど張り巡らされて本当に素晴らしい形で力強い経営をする、
うん、
大企業になったらね株式を公開します、
はい、
株式公開するとどうなるかっていうと株主さんの方ばっか見ちゃうんですよね、
うん、
ですからホリエモンも逮捕された瞬間の記者会見では株主の皆様、すいませんでした、
うん、
っていうことは言ったんですよ、
はい、
あとスタッフの皆さんごめんなさい言ったんです、うん、でもお客様すいませんは一個も出なかったんですね、
うん、
これ株式公開するとみんなそうです。カシオの社長なんかもう毎朝しんどいよと、
うん、
株式のその値段を、ね、株価を追い続けて他がもう身に入らないと、
うん、
そういうビジネスをやるぐらいだったら小さくて、張り巡らされた従業員とこうね、うん、息が通うようなそんな経営の方がもうよっぽど楽しいだろうなと思うんですけどね。
そうですね、数字はもちろん大切ですけども、例えばお客様が買っていただいた、うん、それ金額じゃなくて僕は件数だと思うんですよ、うん、でお客様からありがとうって言われたりお手紙いただいたり、これまず、うん、スタッフが嬉しいですよね、
うん
うん、でお客さんもこういった農家さんからのこの旬のものですよ、うん、嬉しいですよね、うん、その感動のサイクルっていうのをより密接に で今のところうちはあの卸というところで売り上げを取っているところが大きいんですけど、うん、それはあの直販の方に切り替えていく今がまあホームページであったりだとか、まあ、あと電話っていうツールも大切です、はい、ファックスの方もいらっしゃいますけど、うん、そこの距離をいかにして縮めるかっていうのは大切にしていきたいな。そのために今お店を週末だけですけど、はい、やるというのはそこにあると思います。なるほど、
はい。5月から6月7月とこ夏に春から夏に向かっていきますけども、
はい、
風曜日さんのおすすめの商品は何なんですか。
これからですねゴールデンウィーク明けには甘夏のジャムができます。臼杵の首藤さんの、まあ、ほろ苦いちょっとほろ苦い初夏の訪れの風味のある甘夏、それから6月の下旬には桃ができます。桃は肘町というところ、桃の大きな産地ではないんですけども、うん、部会の皆さん何軒か集まってもらって美味しい白鳳という桃なんですよ、はい、これでジャムやジュースを作ります。それから梅雨の時期、梅雨明けには梅、これも南高梅、うん、ジャムを作ります。
梅でジャムを作る、
はい、
あんまり聞かないですよね。
まあ、梅でジャムよくある
あるんですか、ね、
ただ僕はの梅の農家さんっていうのが、最初はお付き合いがなかったんですね。でいろいろ回っていくうちにあここの梅はいいなという、うん、これが大山の森さん
の、あ大山のね、
はい、もうどういう梅を入れるかというと車の後ろに積んでて、ブレーキ踏んだら香りがわっと押し寄せてくる完熟の梅を厳選して使います。
素晴らしいですね、はい。そんなですね、シーズンものの旬のジャム、コンフォートジュースを、ぜひ買ってみたいな、飲んでみたいな、食べてみたいなという方はですねホームページの方ですね、湯布院風曜日で検索すると出てきますか。
はい、出てきます。
風曜日 .jp ですねに、アクセスしていただいてどうぞ、お好きなものを選んでいただいてぜひご賞味ください。ということでリーダーストークのコーナーでした。
You are listening to Community Radio 10G Comiten 77.7。
番組終盤戦ですが、ソウルフードのコーナーです。今日はたくさんいらっしゃいますからね、じゃんじゃん聞いていきますよ。はい、まずじゃ あの佐々木さんから。
はい、はい、私ね、あの実はこの家庭料理システムを自分でも、はい、あの受講生と一緒になって、うん、今実践をして改めてなんですけれども、はい、実践をしていて、ポッと出てきたあの昔懐かしい料理がですね実はこの間あって、うん、あの母によくお弁当に入れてもらってたんですけれども、そぼろご飯、
あー、美味しい
家庭料理システムで、はい、ひき肉を使った鶏団子っていうのをね習うんですけれども、うん、はい、それ作りながら急にそぼろご飯思い出してですね、うん、そぼろといった卵と、はい、うちの母はあの必ずほうれん草をソテーして3色にしてお弁当に入れてくれてたんですけど、うん、それです。
あ、なんかね懐かしい。そういえば私も今思い出しました。お弁当に入れてくれてたなと思って、うん、あ嬉しいな、なんか懐かしい、はい、懐かしい味です。はい、はい、ではあの市川さん。
はい、私もあの小さい時にですね母があのチキンのあの出汁を取って、はい、あのよくおじやを作ってくれたんですね、朝ごはんに。で、まあ、今考えると、まあ、簡単だったからよく作ってくれてたんだなと思うんですけど、今キヨさんのところであのあのチキンのスープストックを作って、はい、それをいろんな料理に活用してるんですけれども、それをやっていると、あ昔そういったあのメニューを食べてたなっていうことをよく思い出したりします。
スープを取ったのでおじやを、はい、なんか朝ごはんね、なんかそんな感じがいいですよね、
はい、ずっと入って、はい、
あったかいですね、ありがとうございます。では、水崎さん変わってもいいですよ
そう、前回は多分お雑煮って話したんだと思う、うん、片雑煮、
うんうん、
で、今回はうーんと思って、私やっぱり卵かけご飯が大好きで、うんうん、そう最近は大人バージョンでごまと一味唐辛子をたくさん入れて、うん、で食べてます。
一味ってねいいですね、うん、なんかねちょっとこう締まる感じでピリッと、ね、
はい、
私もやってみます。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあすみません、
はい、私前回きなこご飯っていうお話をしたんですけど、うん、ちょっと各所でですね全否定されることがありまして、
そんなことないよ、全然いいよ、美味しい
ですよね、きなこご飯も絶対おすすめだったんですけど、ご飯と豆のバランスっていうのも考えて絶対いいと思うんですけど、ちょっと今回反省しまして、はい、で、一番パワーをくれてるのは鰹節だなと思いまして、 鰹節っていろんな活用ができて、でそのまま食べてもいいし、うん、お漬物にのせてもいい、うん、料理にも使える、お出汁にも使える、うん、これこそソウルフードだなと思って、はい、大事にしていきたい食品だなと思ってます。
そうですね、はい、そのままでもいいし、うん、お出汁も使えるし、お出汁取った後もまた使えるし、
そうなんです、お弁当に何かっていう時に鰹節やると本当に助かるんで、うんうん、鰹節おすすめです。
そうですね、はい、いやちょっとこれも採用します、は
い、採用してください、はい、きのこはいいです
きなこ
美味しいのにね、
ちょっとこれきなこはね、きなこは私もちょっとすいません否定組でした。
何やと、
おいしいよね、きなこご飯絶対おいしいのに。
ちょっと勇気を出して、
今度作ってきます。
お願いします。はい、じゃあすいません、最後になりましたけど村田さん、はい、ソウルフード、
ソウルフード、はい、そうですね、まあ、今あのきなこご飯の話を聞いてて、うん、僕あの過去一番びっくりした、あうちのジャムの食べ方、ご飯にのっける、農家のおじさんがいて、甘いものをのっけるっていうのは九州結構、うんうん、土地柄としてあるところもですね、うん、びっくりしましたけど、
ちょっと固まってしまい
ました。ジャムご飯、
何ジャム、ちなみに 何ジャム、
その時はイチゴだったかな。
本当にジャム状としてはどうなの。
まあもうベタベタするしかないですよ。もちろん、
あでもジャムはいろいろね、お料理にアレンジするときは女性の皆さん特に、うん、でオーガニック、あのうちのその天才のお里もそうなんですけども、うん、なんか楽しいですよね、いろいろアイデアが出てきて、こんな食べ方があるよって、
すいません、ね、あのジャム所的にはあのすごく未開 の、 あの食べ方ですよね、う
ん、まあ、あとソウルフードって言ったら、うん、まあ、その母が作ってくれてたミネストローネ、野菜だけであの作ったミネストローネなんですけど、それが僕の思い出の味かな、うん、妻がねお料理作ってくると結構母の似た味が出てくるんですよ。
あいいですね、
うん、だからこれも再現できるんじゃないかなって思ってます、うん、みんなで食べる食事って美味しいですよね。
そうですね、うん、囲んでね、うん、会話も弾むし、ミネストローネは採用です。
そんなジャッジする権利があなたにあったのかいな。
ないですね、
頼むよ。
ジャムジョもびっくりしましたから、
はい、まあ、狙ってるのかなと思ったけど、狙ってるわけじゃないね。
違いますね、はい、ありがとうございました。
あそうでもね、ジャムを普通、まあ、ご飯置いといて、うん、普通に食べようと思ったら何が一番おすすめですか。
いろんな食べ方ありますね、うん、例えば鶏 の、 あの手羽先や手元やるときにジャムちょっと入れて、であのお砂糖とかみりんとか使いますよね。でうちのジャムっていうのは甘さ控えめであるんですけども、それでもやっぱジャムなんで甘みが入ってます、うん、それを生かして、でフルーツのフレーバーも入りますよという形でいろんな料理のアレンジ、うん、お客様の方から言われたのはこの前はあのサンバイズされるときにちょっとアクセントで入れたり、
ほう、
うん、あとあのこの前作った冬場のみかんやネーブルなんかは、はい、あの鶏の焼き鳥のタレの隠し味、そういったものがすごい合う。
へえ、は
い、なんかね、うん、そう言われるとなんかね、
うん、なんかねお肉スペアリブを炊いたりするときは結構あの柑橘系のジャムをちょっと入れたりとかは、うんうん、はするんですよね。
いいですよね、
ちゃんとやってるんですよ私もたまには。
たまに出してる、
ね、たまにです、ね、たまに出してる、ね、やったときだけ
アップ。つかさ早くこの協会の勉強会に出てこさ資格取ってくださいよ、
ね、よろしくお願いします、
はい、ってことで、お送りしてきましたラジオ東西見聞録です。最後にですねお聞きしたいと思います。風曜日の村田さん、
はい、
あなたがの仕事をねここまでにこだわってる理由をですね聞かせてもらえたらなと思います。
うーん、なんだろう、いろんな言葉で言えることはあるんですね、うん、でもやっぱりその仕事っていうのをただ仕事でするのか、それとももう人生生き様としてするのか全然違うと思うんです。で大変なこといろんなことありましたけども、やっぱりこれから先っていうのを考えるときに自分の生き方かなというふうに思ってます。自分のうん、生き方あり方命っていうのを何に使いますかというのに考えた時に、今の僕のやってる風曜日っていうのがそこにつながっていくかな、うん、でなぜならそこには食べ物、うん、みんなが口にするものですね、そこがあるっていうふうに思ってますし、うん、まあ、本当これからもまだまだ未熟ですけども頑張って、うんうん、やっていきたいなと、うんうん、思いますね。
はい、できましたらですね喫茶店の方で、
はい、
お料理を出しながらぜひバンドの方もですね、はい、再現していただいて、まあ、そういうイベントもなんかあるといいかなと。
あ、そうですね、まあ、音楽イベントは静かな音楽のイベントは過去何回かしたことありますので、
ガサツな感じやなっていう感じでガサツな番組がぜひですね、ゆふいの方に遊びに行きましたら、ゆふいん風曜日の方に、お店もゆふいん風曜日なんですよね。
そうです、はい、高速のインター、はい、道の駅なんかの近くで本当に、自宅の一室やってますので、こちらのんびりしたカフェサロンという形で、うん、
はい、はい、と同時にホームページの方でぜひですね、ここにいただいてご賞味ください。ということで今日もですね、素敵な話をたくさん聞かせていただきました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はですね、5月24日ってな、24日日曜日ですね、はい、にですね、なんと山口県の名物先生と、はい、大分県のフェイスブック日本一になった名物先生が登場します。お、先生対先生のクロストークセッションになります。うん、ぜひお楽しみください。それでは、博多どんたくの福岡から、本当にありがとうございました。素敵な日曜日を過ごしください。
バイバイ。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。